ご理解第15節。氏子が誠から用いるのは神も非礼者が、寄進歓迎をして氏子を痛めては神は喜ばぬぞ。真心から御用させていただく、かっこ用いると神の非礼がどのように氏子の上に響いてくるかを、今日親教会の月並み祭に参拝させていただいて、親先生のお説教の中に、久留米教会の総代内田さんのことを聞かせていただきました。毎日のご健美は自身の健康、かっこ血圧が非常に高いのため、商売繁盛のため、それに次の記念祭を目標に相当額のお供えがある。もしその額ができぬと、その日の食事を細めてそのことに打ち込まれる。最近ではあちこちの教会に壊れてお話に回られる。大祭等の時は前日から親子でお店を休業して御用をいただかれる。ご本部には月参りが幾十年と続いている。もちろん商売は大繁盛のおかげをいただいておられる。最後に内田さんのお年を聞いていよいよ感動いたしました。あのように若々しくしておられますが、74歳になられるとのこと。これこそ誠から持ち得ていられる印だと思いました。私どもの御用の内容をもう一度確かめてみる必要があります。私どもの御用の内容を確かめてみる必要がありますと。その御用の内容、それが、まあ、いわば、いわゆるモチベーションと言われますね。その動機、動機がどこから出ているのか。こういう願いがおかげをいただきたいから、御用をさせていただいている。ということもありましょうね。ただ、その、御用の内容、何を目的として御用をさせていただいているのか。自分の牙城牙欲の願いが叶うことのための御用であったのでは、あまり値打ちはないように思いますね。そういう御用をいくらしたからといってそれがお得になるとは思えませんね。私どもがありがたいと感じる、どこに、どういう時にありがたいと感じるのか。それはやっぱり私どもの願い、それが成就する、願いが叶う、その時にありがたいと感じるのではないでしょうかね。願いが叶ってありがたいと思わない人はいないと思いますね。やっぱり自分の願いが叶うから、叶った時にありがたいという答えが出るのではないでしょうかね。私どものその御用をする内容、何のために御用をするのか。まあ、この今日のミニご理解の場合には、商売繁盛を願い、健康を願い、そのことのための御用をしておられるような感じですね。まあ、それはそれでいいのでしょうけれども、それが誠の信心につながっているかというと、ちょっと疑問に感じるところもありますね。確かに、自身の願いのために、自身の幸福のために、御用をしておられる。まあ、それはそれで良いのでしょうけれども、師匠がただこの方のような生き方を私どもにもした方がいいよとおっしゃっておられるとは思えませんね。最後に御用の内容をもう一度確かめてみる必要がありますとおっしゃっておられるところがそうですね。ある意味 これでよいのかと疑問を投げかけておられるような感じもいたしますね。あるご信者さんが、不平不足の道は習わぬでも覚えるけれども、喜びの道は習わなければわからない、とおっしゃったことがあるそうですが、なるほど、私ども、子供の時から自分の思い通りにならない時にはぐずりますね。腹を立てたり怒ったりいたします。それが自分の思い通りにことが運んでいる時には、まあ上機嫌ですね。願いが叶う。そこにありがたいと感じる。思い通りにことが運ぶ。そこに嬉しみも喜びもまた機嫌も良くなる。私どもがありがたくなるにはどうしたらよいのか。これは師匠がまだそのご修行が厳しかった時に、師匠はもうありがたいでいっぱいであられたようですけれども、はたから見ると何とも難儀な中を通っておられたのですね。それこそあんなボロを着て、あんな難儀な中にあった。それでも師匠はありがたいとおっしゃっておられますから、どうして大坪さん本当にありがたいのですかと人様から言われておられたようですね。はたから見たらとてもありがたい状況ではなかったわけですね。難儀困惑しておられますから。しかし師匠はそれがありがたいと、まあ実感しておられた。どこに違いがあるのか、どうして師匠がそういう難儀な中にあってもありがたいという答えを出しておられたのか。私どもが師匠であっても願いが叶う。だからそこにありがたいと感じる。これは変わらないと思うのですね。私どもやっぱり願いが叶えばありがたい。師匠もやっぱり願いが叶えばありがたい。ありがたいという答えを出す図式は変わらない。ではどこが違うのか。それは願いが違うのだと思いますね。私が思いますに、その普通の人たちは自分の牙城牙欲が叶うこと、それを願いとしております。いわば綺麗な洋服を着ること、あるいは美味しいものをお腹いっぱい食べること、それが願いでありましょうね。で、それが叶えられるとありがたいと感じる。師匠のその当時の願いは、あれが食べたいとか、これが食べたい、お腹いっぱい食べたいとか、綺麗な着物を着たいとか、そういう願い、まあ、もちろんどこかにはまだ持っておられたかもしれませんけれども、それ以上に、私にかけられた神様の願いが、成就すること。それを、いわば一番の願いとされた。そしてそこにありがたい、という答えが出ていた、と思うのですね。いわばそういう難儀の中にあって、さあ、このことによって神様の願いが成就していっているんだ、と思えば、例えば、ご飯を食べられなくても、ボロを着てても、さあ、このことで神様の願いが成就していっている。というところに、ありがたい。という答えを出しておられた。その実感を持っておられたのではないかと思いますね。どういう中にあってもありがたい。という答えを出すためには、やっぱり、私どもの願いが変わっていかなければならない。願いが叶ってありがたい と感じるのは誰でも同じだ。ここを外すことはないと思いますね。師匠とても自分の願いが叶わないからありがたいとは思ってはおられないと思いますね。それ以上に自分の願い、いわばこれは牙城牙欲による願いですね。その願いよりももっと大きな神様の願いが叶う。そこに願いの焦点を置いておられた。だからこそ自分の身の上にはそういう、何と言いましょうか、自分の小さなというのでしょうかね、わがままな願いとでも言うのでしょうかね、そういうものは叶わないけれども、もっと大きな願いが成就すること、そのことを願いとしておられた。その神様の願いが叶う、そのことが師匠の願いであったわけですね。私どもの願うところが、それこそ自分の身の幸せを願う、ただ自分の身の幸せのみを願う、ただ自分が儲けることだけを願うという願いから、人様が幸せになることを願う、人様が儲かってくださることを願う、人様がより良い生活をしてくださる、そのことを願う。そこに願いが変わってきたときに、それこそ自分はボロを着てても、人様が美味しいものを食べておられれば、綺麗な着物を着ておられれば、ああ、そのことがありがたい、ということになるのではないでしょうかね。私どもの願いが叶わない、失礼、変わらない限り、私どもがありがたくなるという、そのまあありがたくなりようが変わり映えはしないということですね。いつまでもただ単に自分の牙城牙欲が満たされること、そのことが、そのことを願う、そこから脱却しない限りは、いわゆる日本一ありがたい私と師匠が目指されたような、そういうありがたいというものには触れることができないということでしょうかね。まず第一は、神様の願いが成就すること、そのことを私の願いとするというようなところへ、私どもの願いが育っていくというのか、変わっていかなければならないと思いますね。そしてその私の、いわば利己的な願いが成就することを願う、そういう願いから、私にかけられた神様の願いが成就することを願う、そういう願いへと育った時に、初めて、たとえ今身の上に不都合なことが起きてきても、ああ、このことによって神様の願いが成就しているのだ、いわば神様の願いが成就しますようにと願う、私の願いが成就していっておる時だと、ありがたい答えが出せるようになるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。